皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天のラジオクラウド、今日は740回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは4月17日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はメッセージコーナーをお聞きください。
さて今日のメッセージテーマはこちらです。捨てられないものです。捨てられないもの、もうすっかりね、世の中は断捨離っていう言葉が定着しましたんでね。
そうですね、
あんまり物は持っておく必要がないというような、そういう風潮ですけれども、中澤さんはどうですか？物は捨てる方ですか？
頑張って捨てる方ですね、
うん、
はい、努力して捨てます。
もう現代人のいわば何かちょっとアンチテーゼみたいなことですもんね。物を頑張って捨てるってなんかもう言い方が
おかしいですよ ね、
ねえ、きっと縄文時代の人とか聞いたら何を言ってるのかわからないってことになっちゃいますもんね。
なっちゃいますよね、そうなんですよ。でも家もいっぱいになっちゃうし、本当に頑張って取捨選択しています。
そうですね、
はい、
我孫子市の石の上にも30年さん、男性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が捨てられないものは小学校の時に巻き上げた綿子の数々です。巻き上げたというのは現在では問題がある言い方かもしれませんが、当時は朝家を出る時に綿子を5枚も持っていけば帰りには30枚くらいになりました。綿子に勝てば相手の綿子を奪えるのです。若い方は綿子わかりますかね。わかるよね、こういうね、厚紙で作った四角とか丸とかの、パッチとかね言ったりしますけども、
でも私たちの世代でさえそんなに遊びませんでしたもんね。親世代ですよね。
相当親世代でしょう ね。私たちの頃でも一瞬リバイバル的な、けん玉的なね、感じで一瞬登場しましたけどもね。お金持ちの家の子はすぐに新しい綿子を買ってもらえるので、私に勝負を挑んできますが叶うわけがありません、そうして綿子はたまりにたまり、ピーク時には1000枚くらいになったかと思います。
すごい、
すごいね、
上手だったんだ。
ファミコンが出てからはほとんど綿子をやることがなくなりました。ただ私にとって輝かしい栄光の証である綿子は捨てられないのです。少しは整理しましたが、まだ300枚はあります。何かに活用できたらなと思いますが思いつきません。私の奥さんがテーブルのガタガタを直すために私の綿子2枚をテーブルの足の下に敷いているのを発見したときは泣きました。他に綿子の活用法があればご教示ください。我孫子市の方、
面白い
ねえ。まあ、確かにテーブルのガタガタ直すときにね、
最高ですね、
ちょっとね、紙をこう畳んで挟むよりは綿子2枚の方が安定感あるでしょう ね、
ね、もう1枚かななんて、ね、増減もしやすいし、
ね、印刷のとこ剥がしたりなんかして、
ね、ちょっとね
1.5 にしてみたりとか。
確かにインテリアに合うかしらなんて。
この人のでもさ、栄光の証だからね。
そうです、いや難しいんですよ、綿子ってね、ひっくり返すんでしょ、勢いで隣のものをね、
とかその相手の綿子の下にこう自分が入ればいいみたいよ、ね、すごいよね、
すごい技術、
ただもうね、今や過去の栄光なんだけれども、でもその時の栄光があって今の自分だから、
そうですよ、
捨てられないということですけど
ね、そこでついた自信って大きいでしょうから。
ただでも300枚、ね、まあ少しね、5、6枚にして何かこう額に入れるとかですかね。
どうしたらいいんでしょうね。
あとはその綿子をコースターにした喫茶店でもお始めになったらいかがでしょうかね。
そうです ね、
ね、なんかちょうどコースターにいい、ね、感じですよ ね、
良さそう、でも水滴がついたら嫌でしょうね。
そうね、あの、グラスの汗でね、ベコベコになっちゃったり
なんか
して
ね、 大事なの
かね、あとはなんか街頭綿子の流しみたいなことをやるかですよね。いるかもしれないね。
なるほどね、
我孫子の駅前であの常に対戦相手募集みたいな感じで、またどんどん増えちゃったりして、
あそこに行けば、
うん、私と勝負して勝ったら差し上げますなんつってね。栃木県の0103、26歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
プロ野球グッズを集め始めて今年で16年目になります。だから10歳ぐらい、小学生の時から集めているということですね。プロ野球も始まりましたもんね。タイガースファンなんかは今朝最高の朝を迎えてると思いますね。ジャイアンツに2連勝ですって、タイガースがすごいですよね。ベイスターズも昨日いい試合をしましたね。今年で16年目になります。それらを見ているとたまに己の過去の失敗を思い出し胃が痛くなります。私が高校2年生の時の話です。友達の紹介で一学年上の先輩と仲良くなり、休日にカラオケへ行くことになりました。この人は男の人だね。友達の紹介で一学年上の女性の先輩と仲良くなり、休日にカラオケへ行くことになりました、
いいですね、
デートだ ね。どんな服を着ていこうか悩みました、はい、おしゃれな友人からは相手の好みに合わせた服を着ていくといいよというアドバイスをもらいました。そこで私は彼女が松坂大輔選手のファンであることを思い出し、メジャーリーグレッドソックスのキャップとユニフォームを着て駅へと向かいました。日差しに映える爽やかな白のワンピースに身を包んだ先輩、遠くに私を見つけると人はこんなに開けられるのかというくらい大きく口を開けて驚いていました。それを見た瞬間、ああ終わったと私は思いました。カラオケボックスに入店してからの記憶はほとんどありません。ただ先輩と一緒に西武ライオンズの応援歌を熱唱したことだけは覚えています。その時の先輩が今の妻ですとはいかず、あの日以来一切連絡が取れません。私が捨てられないもの、それはプロ野球のグッズと、そして先輩への思いです。
26歳、
高校2年生の時の話、きついねこれはね。
そう、
女の子とのデートでレッドソックスの野球のユニフォーム着てたんだね。
キャップだけならよかった
ね。キャップだけだったらよかったね。持ってたからでも着ちゃったんだろうね。そうか、これはちょっと傷が癒えるまでは 4,50 年かかるね。いや、かかります。
そうかな、
これはね、かかります。
今日お焚き上げしたらもうそれでいいんじゃないかしら。
いや、これはね、かかります。これはね、 4,50 年かかります。
そう、
いや本当にこれは50年かかりますよ、傷が癒えるまではね。なあ、そうですよ。私もだって48ですけども、14,5の頃の女性、異性の前でやってしまったちょっとなんか恥ずかしい痛々しい失敗、なんか今思い出してももうギュッとこうね、もう心筋梗塞かみたいな感じでグッってなるもんね。なったことないから分かんないけど、ごめんなさい、病気の話をこんな笑い話にして怒られちゃうけれど、
でもそういう苦しさになるとき分かりますよね、こんな痛いのかっていう、はい、
なんかあってね、差し込みみたいなのになっちゃって、はあ、かかりますよ。
そうですか、
かかりますよ。
じゃあ頑張って長い目でね、付き合っていって、はい、
ちょっとね、長く付き合いましょうね。だって彼女はだって白いワンピースで来たんだよ、だってそれ見た瞬間に違ったと思うでしょ、なんだみたいな。
そうですね、
愛知県瀬戸市のフローデの母さん、44歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
30年以上も前の中学の卒業式で、好きな男の子 M 君にもらった制服の第二ボタンです。あら、第二ボタン来ましたね。
やりましたね。
これはあれだよね、こうセンチメンタルな方に走るのと現実の方に走る人、女の人は完全に二手に分かりますよね。ずっと持ってる人とね、
その後ね、はい、
すぐなんか次に行く人と。制服の第二ボタン、好きといってもクラスも部活動も違う上に、はい、クラスも部活も違う上に話したことすらなく、私の一方的な片思いだったのですが、はい、それでも M 君と仲が良かった私の友達の協力でバレンタインにチョコレートを渡したり、ホワイトデーにお返しをもらったりもしました。ですがその頃の私にとって気持ちを伝えるのが精一杯で、 M 君に付き合ってくださいなんて言えるはずもありません。当然卒業式の第二ボタンをもらった後も何の進展もなく、卒業式以降会うことはありませんでした。 そして M 君への気持ちも徐々に消えていきました。ただ M 君にもらった第二ボタンはいつも甘酸っぱい青春を思い出す大切な宝物でした。アメリカ国旗の裏ボタンがついた制服の桜ボタン、今やボタンをもらえたという思い出だけで力がもらえる私のパワーアイテムです。また果たしてこれは本当に第二ボタンだったのだろうか。あの時 M 君のことを好きな同じ部活で仲良しだった女の子に本物の第二ボタンをあげて私のは偽物なのではないかと今さら考えあぐねたり、あの時付き合ってくださいと言っていたらどうなっていたのだろうかと昔の思い出に妄想をかきたてるアイテムでもあります。家にはボタン以外にも校内販売で買ったり友達にもらった M 君の写真が何枚か残っていたのですが、先日小学校3年生の娘が偶然見つけてしまったようで、
はい、
お母さん見ちゃいけないものを見ちゃったかもしれない、お父さんじゃない男の父との写真を私見ちゃったと不安そうに伝えてきました。 M 君の第二ボタンは今後は娘と恋バナをする時のアイテムとなりそうです。まだまだ捨てられそうもありませんというフローデの母さんからのお便りでした。ねえ、
ねえ、お嬢さんが生まれてもそれはそれでちゃんと撮ってあったんですね。
そうですね、思い出は大事だからね。
そっか、
もう老後はもうこの思い出を思い出して生きていくしかないから
そうですか、
そうそう、大事大事、そうですよ。やっぱりちょっとね、人生後半になってくると、あんまりこうビビッとな出来事が少なくなってくるから、これはあのね、嫌味ではなくてね、実際なかなか大変になってくるだろうから、やっぱりこういうみずみずしい時期の思い出っていうのをこう自分の中でね反芻して、そしてこうまた自分を奮い立たせるっていう時期がね来ますよね。ちょっと10代20代の皆さんはびっくりしちゃってるかもしれませんけれども、いやいや本当にね、本当にね、あのいい思い出とかいい体験はやっぱりあの人生を相当何度も何度もこうね、あの奮い立たせてくれるから大事ですよね。大事大事、すごい大事ですよね。北区のお寿司さん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今から4年前の夏、娘が2歳、息子が0歳の頃の話です。
はい、
子供2人と近所のスーパーに買い物に行こうとしていたところ、いつもは穏やかな娘が急にイヤイヤ期のスイッチが入ってしまい、私は下の息子を抱っこ紐でおんぶしながらスーパーの入り口のそばで娘をあやしていましたが、私は穏やかにあの手この手で言い聞かせてみたものの、娘の口から出る言葉はいやいやの一点張り。ねえ、大変だよね。帰るのも嫌、スーパーに行くのも嫌、違うお店に行くのも嫌、歩くのも嫌、何をするにも全部嫌、嫌以外の言葉を忘れたのかと思うほど八方塞がりになり、かれこれ30分。その時通りすがりのご婦人がどうしたのと手を差し伸べてくださいました。話しかけてくださるだけでもありがたいのに、娘にスーパーからジュースを買ってきてくださり、とても嬉しかったです。それでも嫌の一点張りの娘、親切にしてくださったご婦人にも申し訳なく、親としても不甲斐なく、もう私の心が折れかけていました。その時作業服のような格好の30代くらいの男性が傘の形をしたシャボン玉を、これよかったら娘さんにどうぞとくださったのです。すぐにその男性は立ち去り、ありがとうございますの一言しか言えずじまいでした。シャボン玉をよく見るとスーパーの向かいの雑貨屋のシールがお会計済みの印として貼ってありました。子育てしにくい世の中とニュースで聞くこともありますが、こんなにも心が温かく子育てを応援してくれる人がいるかと思うと涙が溢れ出しました。シャボン玉はシャボン液をとっくに使い果たしましたが、4年経った今でも捨てられません。今でもその容器を見るとお二方を思い出します。私の宝物の思い出です。いろいろな方に親切にしていただき、おかげさまで娘はこの春から小学生になりました。あの時は本当にありがとうございました。ああ、いい話ですね。
そうですね、
優しいね、この男の人ね。
ね、
これはなんかね、違う第三者の外的な刺激しかあるまいっていうことで、シャボン玉にしたんだろうね。
そうですね、遠くから見てて、
で娘さんもちょっとね驚いたりなんかするから、それで気分がぐっと変わるんだよね。
変わるかもね。
皆さんからのメッセージをお待ちしています。 熊本県八代市お茶目な長距離運転手さん61歳男性の方からいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の捨てられないものは40年前に父からもらった手紙です。20歳の頃1年で学校を辞めフラフラしていた時、たまたま見つけた北海道での仕事、熊本の田舎から出発する前の夜にもらいました。そこには何度失敗しても父さんはお前のことをいつも応援していると綺麗な字で書いてあり、2年間の研修を頑張れました。あれから40年、私は当時の仕事とは関係のない長距離ドライバーですが、やはり捨てられず今でもトラックの中に持っています。先日私の次男が北海道へ仕事関係の研修で行きました。その時に父からの手紙を思い出し次男へ同じように渡しました。
はい、
ただ父の時と大きく違うのは、私は Google で父からの手紙で検索し、文章の内容をそのまま丸写ししました。北海道へ着いた翌日、次男からは涙が出た、これから頑張るよと嫁の LINE に送ってきたようですが、検索丸写しがバレないか少し心配です。
ちょっとヒヤヒヤしますね、
うん、ちょっと変えたらいいのに。うん、そうなんだ、父からの手紙ってパソコンで検索するとそれらしい文章がきっとひな形が出てくるんだろうね。気になるね。丸写ししなくてもね、せっかく自分がお父さんからの言葉で頑張れたんだから面白い。調布市のだるまババアさん49歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
捨てられないものは高校生のアルバイト時代から今までの給料明細が捨てられません。
お、
そういうことはあるだろうね、うんうん、15で初めてアルバイトした5万円弱の給料明細から49歳の今まで働いてきた34年間の給与明細がどうしても処分できません。
はい、
大切に保存しているというわけでもなく、ただ貯めているだけですが、最初は箱に保存していたのが量が増え、今では段ボールに無造作に入っています。高1の夏休みにスーパーのレジ打ちのアルバイトをして得た生まれて初めてのお給料はとても嬉しくて使えず、定期預金にしました。23歳から今の書店に就職し、社員割引で2割引きで書籍が購入できるのをいいことに、毎月無駄遣いしていた記録も明細を見るとよくわかります。あ、明細にね、いろいろ書いてありますからね。うん、デアゴスティーニのマイドールズハウスをシャワリで定期購入していたけれど、途中で挫折し姉にあげちゃいました。多分100冊以上あったと思います。1冊1500円だとして少なくとも15万円以上。姉は頑張って作ってくれて完成させて実家のリビングに飾っていたけれど、幼稚園だった甥が室内でボールを蹴りぶつけて破壊しました。はいはい、はい、いろいろ ね、
うん、
一緒に思い出が引き出されてくるよね。
そうですね、
給与明細の話どうしたって話だけど、指導社員をしていた20代後半から30代前半の指導社員手当が月に2000円だったのも今思えば衝撃的です。当時は必死に頑張って新人に指導していたからあまり気にしていなかったけれど、1日100円計算だったのかなって思うとなんだか虚しいですね。私の生き様が詰まった給料明細、死ぬ前に処分しないと人様に見られるのは恥ずかしいんだけれど、ここまで溜め込むと体の一部のような気がして捨てる勇気が出ません。もうすぐ50歳、就活準備入った方がいいのでしょうか。49歳の方ね、いや自分の、そうですよ、給料で見る自分の反省ですもん ね、いろいろある。
紐解いてみると本当に面白いですね、
うん、結構ね、自分のね、磯田道史さんの武士の家計簿という本がありましたけど、本当にその人のね、家計とか何にお金使ったか見るとね、本当に後からよくそこにドラマが感じられますもんね。ただなかなか今ね、やっぱり物を増えるのはどうかっていうことがあるんで捨てちゃうけれど、私も給料明細は今はね、もう紙じゃなくてパソコンでメールが一通来るだけですけども、昔紙でもらってた時はしっかりそれ残してありますよね。なんか昔はあれでしょ、結婚するときなんかにはお嫁さんとかお嫁さんの実家にそれ見せるとか、なんかそういう習慣があったりもしたんでしょ。
へー、
なんか、うん、 なんかそれでちょっと持ってて見たけどみたいな感じでね、であの昔もらったあの紙でね給与明細であの上手にねその給与明細の紙をこう開けられるっていうのがなんかサラリーマンとしての上級なたしなみっていうか、
なんかピリピリピリピリピリって、ね、
そう
開けるやつでしたよ ね。
であの上面と下面がこう糊でなんか端がくっついてるんでそこに定規を刺すのもよし、なんか机の角を使ってバーンってなんかあの手品みたいにね、あの栓抜き使わずにあのビールの栓抜くみたいな、まあ、これもまたノスタルジックな例えになっちゃうから分かんないと思うけど分かんないだろうな、健康診断の、ね、お知らせ みたいなあれね、一応個人情報だからこう、ね、
密閉ってなってますね、
四方八方こうノリでついてるんだけど、なんか上手にやってなんかこう机の角を使ってなんかバーンと落としてなんか、ね、かかと落としみたいな感じでバーッとやるとこう綺麗に、ね、外れるんですよ、ね、見せてあげたいわ
見てみたいわ、
瞬間給与明細明けね、
そうですね、なんか慣れてる感じ
慣れてる感じでね、あいただきます、ダンダンダンダンピシピシッ、ね、いただきますなんつって、お月給いただきます愛知県のノベリストさん25歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2年前指を骨折した際につけていた添え木のアルミプレートです。なんだか独特な匂い、嗅ぎたくなっちゃうんです。獣の匂いと何百年熟成した香木の匂いが混ざったような、一言で言うと臭いですこれはね、人間のわからない心理だよね。ちょっとそのあれでしょ、まあ、他人のものだったらダメなんだけど、自分のものでそのちょっとね、あるよね、自分の臭い何靴下とかだったらなんか嗅いじゃうみたいな、なんか悪くないなんつってね、悪くないじゃないよ ね、
そうですよね、
あとかさぶたとかさ、なんかこうね、ジュクジュクしてた傷口のガーゼとかでしょ、
人間って確かめちゃうんだよね、
確かめちゃうんだよね、泣かずにね、嗅がずに捨てられないみたいなところもあるもんね
そう、やっぱ一応確かめないといけない、
もうあれ人のもんだったらもうとても耐えられないけどね殺意が湧くぐらいだけども、自分のものだとちょっと嗅いじゃったりとかして、
なんでしょう、
なんつって、アライブなんつってね生きてるなんつって千葉市のテゲテゲが里さん43歳女性の方、ありがとう
ありがとうございます。
私は以前九州の醤油味噌メーカーの地元営業所で経理事務として働いていました。そうですか。入社時に何気なく買ったボールペン、当時はまだ手書きの伝票や書類も多く、1ヶ月1本くらい消耗するので節約のため替え芯を使うことにしました、そして使い終わった替え芯を何気なく引き出しの中に1本また1本と、そのうちに捨てようと思っていたのですが、このボールペンが壊れるまでに何本の替え芯を使えるのかなと興味が湧き、一人実証実験をしてみることにしました。そうこうしているうちに時は経ち、勤続16年で退職するまでボールペンは壊れることがなく、替え芯も随分と溜まっていき、数えてみると多いのか少ないのか分かりませんが142本になっていました。何も形の残らなかった仕事だけれど、142本の替え芯だけが私の仕事の奇跡なんだなぁと、ただのゴミなのに愛おしくなり、処分することなんかできないと思い持ち帰ることにしました。
そうですよ。
現在は結婚を機に千葉に住んでいますが、ボールペンは現役で使い、芯は決して夫に見つからないようひっそりと保管しています。少し気持ちが悪いですか。誰にも話したことのない私の捨てられないものの話でした。いやー頑張りましたね、
本当に。
ボールペンの返信、
142
本空になったものを、ね、自分の仕事の、まあ、やってきた過去の、まあ、実績ということで目に見えるものということですね。写真もつけてくださいましたけど、
わ
すごいですよ本当に、ね、文房具の卸の、ね、倉庫みたいになってますよね。
そうですね、わこれは捨てられないでしょうね。
でも旦那さんに見せてないっていうね、ちょっと気持ち悪がられるかもしれないから、
そうかな、場所も取らないし取っとき続けてていいと思いますね。
でも旦那さんに説明するときもこれぐらいのちゃんと文章で説明しないと。
あ、そうね、
私は以前九州の地元味噌醤油メーカーで働いてここからやってください。
そう、ね、
ここからじゃないと ね感情移入ができないから。
そう
ここからね、
一言だとちょっとね誤解されちゃうから、
これ私捨てられないのって言ったらダメですよ、
そうね、
私は以前九州の醤油味噌メーカーでそこから始めないとダメですよ
確かに、
お願いします。
私もすごく今感情移入しましたもの、
ちょっとねこの方に交渉しまして、この写真を皆さんにも見ていただけるよう差配いたしますので、ぜひツイッターなどで見ていただきたいと思います。
やった。
捨てられないもの、伊勢原市の S40 さん、57歳男性の方からいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
母が亡くなって7年、父が亡くなって1年半が過ぎ、ようやく私は実家の整理をしようと思い腰を上げました。やりだしてみると、性格なのか息子だからか、そこまで両親の持ち物に興味や愛着はなく、写真など一部を除いて意外とスムースに断捨離ができました。ご両親の持ち物を整理する作業ってのはいろいろ思うところあるだろうね。
そうですよね。
そんな中、母の部屋の洋服ダンスの上にポツンと置いてある一つの箱を見つけました。箱を開けてみると、中には私の小学校1年生から高校3年生までの通信簿と、中高で所属していた野球部のユニフォームが入っていたのです。通信簿なんて妻や子供たちに自慢できるような成績ではなく、そして今より15キロも痩せていた時のユニフォームなど現在着られるはずもなく、すぐに捨てようと決めたのですが、箱の中に一通の便箋を見つけました。その便箋には母の字で、こうさんよく頑張りました、私の宝物ですと書かれていたのです。勉強もできず野球もレギュラーではなく、本当に出来の悪い息子だったのに、忘れた頃の母の自分への愛情というものはまたグッとくるものですね。そんなことを言われた日には、さすがの私も捨てるに捨てられず、私の部屋の押し入れで現在幅を利かせることになりました。姿なき親の愛情を感じています。57歳の男性の方からお母さんの思い出でした。皆さんの捨てられないもの、メッセージありがとうございました。
4月17日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国。山菜が美味しい季節です。わらび取る人食べる人、わらびの漢字かける人、だいたい埼玉の人。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて、来週4月24日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは私の勝手な思い込み。ゲストは美容家 IKKO さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
安住紳一郎の TBS ラジオクラウド、これはあくまで試供品、皆まで語れぬラジオクラウド。ぜひ本放送を聞きなされ。954-905